お座りください。神様が今日お与えくださっている御言葉に聞きましょう。ヘブライ人への手紙、9章15節から22節までです。新約聖書411ページです。ヘブライ人への手紙9章15節から22節まで、こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者なのです。それは最初の契約のもとで犯された罪の贖いとして、キリストが死んでくださったので、召された者たちがすでに約束されている永遠の財産を受け継ぐために他なりません。遺言の場合には遺言者が死んだという証明が必要です。遺言は人が死んで初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間は効力がありません。だから最初の契約もまた血が流されずに成立したのではありません。というのは、モーセが律法に従ってすべての掟を民全体に告げたとき、水や火色の羊毛やヒソプとともに若い牛と親木の血を取って、契約の書自体と民全体とに振りかけ、これは神があなた方に対して定められた契約の血であると言ったからです。また彼は幕屋と礼拝のために用いるあらゆる器具にも同様に血を振りかけました。こうしてほとんどすべてのものが律法に従って血で清められており、血を流すことなしには罪の許しはありえないのです。新しい契約の仲介者と題してメッセージを伺います。
ただいま、ヘブライ人への手紙9章の15節から22節までをご一緒にお聞きいたしました。始まりの15節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者なのです。それは最初の契約のもとで犯された罪の贖いとして、キリストが死んでくださったので、召された者たちが、すでに約束されている永遠の財産を受け継ぐために他なりません。最初のところにキリストが新しい契約の仲介者なのですと、そういうふうに紹介をされています。出し抜けにこのように聞かされましても、これは一体何の話をしているのだろうかと、戸惑いを覚えるっていう方がいらっしゃるかもしれません。で、今日の箇所というのは一言でこれを言い表すならば、主イエスキリストの十字架がどうしてこの地上に建てられることになったのかという、その理由を説明しているところです。このところに十字架という単語は出てきませんでしたけれども、例えば15節の2行目のところで、最初の契約のもとで犯された罪の贖いとしてキリストが死んでくださったというふうに言われているのが、意味内容からすればこれは十字架の死の出来事を表しているんです。ですからこのキリストが死んでくださったということを、キリストの十字架の死というふうに置き換えてここを読んでみますと、キリストは新しい契約の仲介者である。それはキリストが十字架の上で死なれたので、私たちの上に新しい約束が与えられているのだ そう言ってることになります。でしかしそんなふうにです、言葉の意味を、受け取って置き換えて読んだとしてもどうもこの箇所はすっきりと分かった感じがしない、何が語られているのかすぐにピンとこないと思う方もいらっしゃるかもしれません。でどうしてなんだろうかと思いますと、実は私たちが日々生活をしていく中でもともと私たちはです、自分が神様と何かの契約を結ばれてその中で生きているのだというふうにはあまり強く感じてないようなところがあるわけです。ですからキリストの十字架によって最初の契約が新しい契約に置き換えられた。だからキリストがその新しい契約の仲介者なのだと聞かされてもです。一体それは何のことを言ってるのだろうかと、合点がいかないということが、起こるのだろうと思います。そもそもここに語られている新しい契約、あるいは契約それ自体と言ってもいいかもしれませんが、これは何のことを語っているんでしょうか。で、それは神様がいつでも私たちの父なる方として私たちが暮らしている生活の上に立っておられる、そして私たちの後ろ盾となってくださっているということを言い表しています。私たちがいつも神様の子らとして覚えられ、そして神様の保護と守りのうちに置かれ配慮され支えられて生きることができるようにされている、そういう神様のお導きのもとを生きるようにされているということが私たちに与えられている契約の中身なんです。この世界全体をお作りになって、そして私たち一人一人もその世界の中に生まれさせ置いて生かしてくださっている、そのただお一人の作り主である神様が私たち一人一人の後ろ盾となっていてくださって、日々私たちを助け、清く正しい歩みへと導いてくださっている。それがキリスト者にとっての、嬉しい知らせ、福音と呼ばれることです。そしてこの嬉しい知らせ、福音というのは、私たちキリスト者がめいめい勝手に自分の心の中でこれを思い込んでるというものではないんです。キリスト教信仰の中心には仲介者であるキリストがいらっしゃるんです。主イエスキリストという方が確かにいてくださるということがキリスト教信仰の土台です。そしてまさにこの点がキリスト教が他の宗教とは明らかに違う際立った特徴とも言えるものなんです。キリスト教に限らずです、宗教一般、あるいはもっと広く言うと人間の信心とか信仰心というものは全てこれは個人の心の中から出てきている、心の事柄だと思っている人たちというのは世の中に大勢いらっしゃいます。時々はキリスト者であっても信仰というのは自分の心の持ちようの問題だと思っている方もいらっしゃいます。でもです、もし仮に信仰というものが自分の心の中から生まれたものであって、つまり心の問題であって結局は個人個人の気の持ちようによるのだということになってしまえばです、私たちの心が元気な時はいいんですけれども、実は肝心な時、つまり辛いこと、苦しいこと、悲しいことに出会って、 自分の心が折れてしまいそうになるという時には、そこではもはや心の事柄である信仰というのは何の役にも立たなくなってしまいます。信仰が気の持ちようの問題であったり、心を強くすることだというのであれば、その大元にある自分の心というものが傷つき、崩れ、破れてしまいそうな時というのは、もはやそこでは自分で自分を鼓舞したり、自分の気持ちを明るい方に向けるという力を私たちは持たないからです。で、そういうふうに自分の思いを明るくしよう、で、そう願う人、そういう心の信心を持ちたがる人というのは世の中に実際にいるものですけれども、そういう人たちにとっての信仰というのは、例えて言えばアクセサリーのようなもので、飾りにはなっても本当にはその人を支えてくれるようにはなりません。キリスト教の信仰というのは、心の事柄だと思っている人もいないわけじゃないですが、本来はです、これは私たちの心、私たちの強い思いというものから始まるんじゃないんです。キリストイエスが私たちのために十字架にかかってくださっているというその事実から始まっています。主イエスキリストが十字架にかかっておられるのは、私たちがそう思っているからではないんですね。私たちが自分でイエス様は私のために十字架にかかってくださったんだ、そう思っているから十字架にかかっているのだとしたら、私たちがイエス様のことを忘れて別のことを考えているときにはイエス様はどうなっているのか、十字架から降りて一休みしているのかといったら、決してそんなことはないわけです。私たちが忘れるとしても、あるいは私たちが反発しようとしても、私たちが無視しようとしても、そういう私たちの心の状態とは一切関わりなく、主イエスキリストは歴史の出来事として、事実として歴史の中で十字架におかかりになり亡くなったんです。キリスト教信仰の中心、また土台には、この十字架にかかってくださった、私たちのために十字架にかかってくださった主イエスキリストがいらっしゃいます。そしてもう一歩踏み込んで言えば、私たちのために十字架上にお亡くなりになり、3日目に復活してくださった主イエスキリストがいらっしゃるんです。主イエスキリストは私たち人間の歴史の中においでになって、そしてその地上の生涯全体を通して弟子たちを招かれ交わり、そして神様が私たち人間を深く愛し持ち運ぼうとしてくださっているということを身をもって教え表してくださいました。ですからキリスト教の信仰というのは私たちの心の思いではないんです。そこで今日のところに何て書いてあるか、キリストは新しい契約の仲介者なのですというふうに言われているのです。つまり私たちを愛して応援してくださる神様がいつも共にいてくださる、その信仰の知識をもたらしてくださり、またそれが確かな事実なのだということを表してくださった主イエスキリストと呼ばれる方が仲介者として私たちの前にいてくださる、この契約というのはあのイエス様が間違いありませんと保証し受け合ってくださっていて、そして私たちに与えられているのだとここに言われているわけです。ところで主イエスがそんなふうに私たちに持ち運んできてくださった契約が新しい契約と言われているのであれば、それ以前に与えられていた神様と私たちの間にある古い契約というのも 存在するんでしょうか。で、それはその通りなんです。そしてその古い契約のことは、今日のところでは最初の契約という言い方がされていますけれども、神様がもともとはモーセを導き手としてイスラエルの人たちにお与えになり、そしてそのモーセに率いられて、イスラエルの民がエジプトの奴隷暮らしから脱出させられた出エジプトの出来事の直後に、神様が実会をお与えになり、イスラエルの人々を神様の民としてふさわしく生きるように導かれた出来事というのが、ここに言われている最初の契約と言われているものです。今日の礼拝の中でも実会の言葉をみんなで口にしましたけれども、あの実会の中に語られていた理由を神様が、私たちが守っている限りは、神様はご自分の民を祝福し、守り導いてくださるというのが最初の契約だったんです。で、この契約は、イスラエルの人たちがエジプトを脱出した直後に結ばれました。イスラエルの人たちはエジプトの奴隷暮らしから助け出されたわけですから、この十戒を神様からいただいて最初の契約を結んだ当座というのは、本当に深く心の底から神様に感謝をしてたんです。で、どんなに深く、神様の民である人たちが神様に感謝したかということは、この十戒を神様からいただいたというのが出エジプト記の20章に出てきますが、その直前の19章を読むとよくわかります。出エジプト記19章の3節から8節までをお読みします。旧約聖書の124ページです。旧約聖書の124ページ、出エジプト記19章の3節から8節までをお聞きします。124ページです。19章の3節から、モーセが神のもとに登っていくと、山から主は彼に語りかけて言われた。ヤコブの家にこのように語り、イスラエルの人々に告げなさい。あなたたちは見た。私がエジプト人にしたこと、またあなたたちをわしの翼に乗せて私のもとに連れてきたことを、今もし私の声に聞き従い、私の契約を守るならば、あなたたちはすべての民の間にあって、私の宝となる。世界はすべて私のものである。あなたたちは私にとって、祭司の王国、聖なる国民となる。これがイスラエルの人々に語るべき言葉である。モーセは戻って、民の長老たちを呼び集め、主が命じられた言葉をすべて彼らの前で語った。民は皆一斉に答えて、私たちは主が語られたことをすべて行いますと言った。エジプトの脱出に際しては、神様がわしの翼に乗せるようにして、イスラエルの人々を導き出してくださいました。で、これは神様ご自身がエジプトのファラオに立ち向かってくださって、イスラエルの人たちを助け出してくださったということを言っている言葉です。神様にすっかり守られ、導かれて、奴隷から新しい自由人への生活へと持ち運ばれた人たちは、そのことにすっかり感激をしまして、 主が語られたことをすべて行いますと、そう誓ったんです。老若男女を問わず、民が一斉に、つまりすべての人が神様の御言葉に聞き従って生きていきます、そう答えたのでした。そしてこれは決してこの時点で言えばこの人たちの上辺の返事などではありません。この時点では本当にです、自分たちが奴隷生活を抜け出すことができたのはすべて神様のお導きによったのだ、心の底からそう思って、その神様のお求めに従って生きていきます、そう思って返事しているのがこの8節の言葉です。で、こういうイスラエルの人たちの答えを聞いた上で、神様は2枚の石の板に実戒の言葉を刻んで与えてくださったんです。そしてそれが私たちが今日もここでみんなで口にした実戒の言葉です。イスラエルの人たちは最初はこの言葉に忠実に歩もうと志したんですけれども、人間の感激とか人間の決心というのは束の間のもののようなところがありまして、なかなか長続きさせられないものなんですね。例えば実会の中の一番最初に語られる言葉、あなたは私の他に何者も神としてはならないという戒めは、もちろんこれは神様と私たち人間の間柄が成り立っていくためには最低限根源的な事柄です。ですがイスラエルの人たちも、そしておそらく私たちもそうですが、人間は本当にたやすく誠の神である方がただお一人なんだということを忘れてしまうんです。そしてその時その時で神様を第一にして神様に従おうとするあり方をするということを忘れて、自分の願いや思いを先立たせて歩もうとする、あるいは自分の願いを叶えてくれそうなものをその時々に自分に都合のいい神のように押し立ててそれについていくということをしがちです。いろいろなものに膝をかがめ取引をし、そして何とか自分の願いや思いが実現したらいい、人間の一生っていうのは自分の思いが実現するのがいい、それが本当に幸せな一生なんだと思う人はいくらでもいます。そしてその結果というのは神様だけに感謝をして礼拝を捧げて生きるという生活から離れてしまう、そういうことになったんです。神様はそういうイスラエルの人たちの姿をご覧になって一体何を思われたでしょうか。神がいないのであれば、もちろん誰も何も思うことはありません。しかし実際神様はいらっしゃるので、そういう人間の在り方に対して、あるいは不誠実さに対して激しくお怒りになるんです。すると本来は人間が神様の御心を知って、神様の思いを知って、それに従って生きるために与えられたはずの実戒の言葉というのは、人間がその言葉を忠実に守って生きようとしないために、逆に神様の怒りを招く理由になってしまいます。最初の契約では人間の側が神様に対しての約束を守らなかったので、祝福や保護ではなくて神様の怒りを招くようになってしまった。それが最初の契約につきまとうことになった呪いなんです。そしてそのままではこれは当然ながら神様はお怒りなわけですから、何事もなかったように第二の契約を結ぶなんてことはできっこないということになります。何もない相手となったら私たちは約束して、こういうふうな契約を結ぼうと言えますけれども、その相手を信用できない、あるいは相手が明らかに、攻撃的なことをこちらに企てているという時には、 私たちはとてもじゃないけれども、その相手ともう一度契約を結ぼうという気持ちにはなれません。そしてそういう神様の怒りをどうするかというのが最初の問題だったわけですが、その怒りをなだめるために捧げられた全く清らかで傷もしみもしわも一つもない完全な捧げ物となってくださったのが主イエスキリストでいらっしゃるんです。でそこで今日のところ15節のところには、こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者なのです。それは最初の契約の下で犯された罪の贖いとしてキリストが死んでくださったので、召された者たちがすでに約束されている永遠の財産を再び受け継ぐようになったのです。そんなふうに教えられるわけです。この箇所はなぜ十字架がこの地上に建てられなくてはならなかったのか、どうして救い主であり神様の独り子である主イエスキリストがむごたらしく十字架の上で殺され死ななくてはならなかったのかという理由を教えている、語っている箇所です。それは私たちが神様のことを本当の神様としてお迎えしようとしなかったから、神様に背を向けてしまって、そういうあり方に対して神様の怒りがそこにあったから、それをどうするかという、そういう非常に大きな問題があったんです。イエス様が自らを誠に清い捧げ物として捧げてくださったので、神様の怒りではなくて再び神様の慈しみに満ちた永遠の支えが与えられるようになったのだ。ここにそう教えられています。私たちが礼拝のたんびに神様の憐れみや慈しみのもとに置かれているのだと、そのように聖書から聞くことができるのは、そう聞かされるのは、主イエスキリストが私たちのために神様との間の仲立ちとしてご自身を傷のない捧げ物として捧げてくださったのです。それがあったからなんです。キリストが自らを清い完全な捧げ物として捧げるためには、生贄の動物が殺されてその血が振りかけられるみたいに、一度完全にキリストが死ななくてはなりませんでした。そしてそれが十字架が立てられることになった理由なんです。別な言い方をすれば、私たちが今日いつどのような状況でも、どんな場合でも、神様の保護と助け導きという慈しみを受けて生活していいのだと言われているのは、これは私たち自身の思いが正しいからではないんです。キリストの十字架による取りなしの出来事が確かにあって、そして主イエスキリストが私たちのために自らを捧げ物として捧げてくださった、だからあなた方は神様の民として支えられ導かれるのだ。でこれは先ほど途中で申しましたけど、決しておとぎ話や神話のような作り話ではなくて、歴史とした歴史の出来事であり事実なんです。このヘブライ人への手紙では、主イエスキリストが大祭司なのだということが繰り返し語られていましたけれども、それはまさに主イエスキリストが私たちのための罪の償いとしての捧げ物を神様の前に捧げてくださっているからなんです。そしてそういう主イエスキリストが仲立ちとして立ってくださっているので、私たちは今日恐れることなく神様にお祈りを捧げて、願いも賛美も感謝も取りなしも自由に祈ることができるようにされています。私たちの神様との間柄というのは、仲介者である主イエスキリストがそこに立ってくださっている。ですので私たちが祈りを捧げる際に、そのお祈りの結びというのは、この私にかけて祈るという言葉ではないんですね。私たちの主イエスキリストのお名前を通してお捧げします、 イエス様が神様あなたと私の間に立っていてくださいます。私はあなたの前に本当に自由にどんな願いも感謝も喜びも賛美もすることができるようにされていますけれども、それはイエス様がこの私のために取りなしの十字架にかかってくださったからです。そういうふうにお祈りを捧げて、神様のなさりを実はあの最後の言葉でも称えているんです。なんとなくお祈りの最後の言葉っていうと定型句のように私たち感じてしまうことあるかもしれませんが、実は神様が私たちのためにキリストの十字架を地上に立ててくださっている、本当にありがとうございますというふうに祈っているわけです。キリスト教というのは何かの、まあ、教えって書いてあるんですが、教えを信じているのではなくて、キリストが確かに私たちと共にいて取りなし手として立っていてくださる、そしてそれによって神様の慈しみのもとに私たちが置かれているということを信じて生きる宗教です。そういう神様との新しい間柄が主イエスの取りなしによって与えられている、そのことを感謝して生きる幸いなものとされたいと願います。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、主イエスキリストが私たちのために確かに死んでくださり、そしてご自身の生涯の最後の言葉としてこの人たちをどうかお許しください、そのように取りなしてくださっているので、私たちはあなたに向かって祈り、またあなたの前に立ってあなたをたたえ、またあなたの御言葉を聞いて生きることが許されていることを感謝いたします。どうか主イエスキリストが私たちの信仰生活の土台にいてくださり、いつも私たちを取りなしていてくださることを覚えさせてください。私たちは時に本当に自分でも嫌になってしまうほど弱く愚かで頑なものになってしまう時があります。しかしそれでもあなたがそのような私たちを深く憐れんでくださり、主イエスキリストという方を通して許しのもとに招き、あなたの民として生きるように御業をなさってくださっていることをどうか覚えさせてください。主がいつも共に歩んでくださる、そのことを覚え、そして主に感謝しながら今日自分がどのように歩むべきかを考える、そのような落ち着きをどうぞ私たちにお与えくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。